い、前回はですね、バーガーキングがマックを1年間いじり倒したっていう話から、どうやってその記憶に残ったり人が行動させられていくか、そしてそれに気づいた天才的な人がいるよって話をしたわけです。で、他のね事例もちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。それなぜかっていうとですね、理屈は、頭にすぐ入ると思うんですけども、事例を聞くことによってなるほどなるほどということになるわけなんで、そのためにやっていきます。で、これをねうまく操れる人っていうのは本当にお金持ちになるんですよ。どの場面においても本当に本当にだから要はこれエピソードいじれるってことは潜在意識いじれるわけですよね。ということは無意識に人を行動させることができるんで、そういう人にお金っていうのは集まるわけです。だからめっちゃ大事な話なんで本当によく聞いてほしいなというふうに思います。で、前回のですねバーガーキングの話に続いてですね、ロックバンドとかも結構、これうまいんですよね。例えば一時期話題になりましたがヴァンヘイレンですね、そういう、ロックバンドがあって、主要メンバーはほとんど60代後半なので、結構前のバンドですけども、メルマガでも書きましたが M&M の茶色を残したものを、楽屋に置けっていうのを契約書に入れといて、もし楽屋に行った時に M&M がない、もしくは M&M あるけれども茶色の混ざってるって場合はですね、楽屋で大暴れして全部食事ひっくり返してライブやらないっていうのをやってたわけですね。で、どうやらなちょっと詳細は真偽のほどは全部確実に確認してるわけじゃないんですけども、なんかヴァンヘイレン自分たちでその契約とかしてたみたいなんですよね。そういうのをなんか事務所とかに丸投げしないで自分たちでやってたと。だからその、機材とか、会場の設営とかそういうのも、いちいちですねそのライブやるところの興行主と、やり取りしなきゃいけないわけですよね。で、お願いしますって言っても適当な人とかいるわけですよ。それはもちろんでそうすると死者が出たりして大変だと。結構ヴァンヘイレンっていろんなその舞台演出があるので人死んだら困るってことで、こういうのやってでエピソードを作ったわけですよ。ヴァンヘイレンは、契約書をちゃんと見ないと暴れちぎった挙句の果てに帰ってしまうというエピソードを作ることによって、それがその音楽関係者とかファンの間にストンと入るわけですね。で、永遠に語り継がれていって、昔は SNS ないけどヴァンヘイレンすごいらしいよっていう話が口頭で伝わっていくわけじゃないですか。そうすると、興行主の方はヴァンヘイレンと契約するときはちゃんと契約書を見ようって気持ちになるし、ファンとしてはあいつらぶっ飛んでてすげえなって言ってもっと好きになるわけですよね。で、多分同じことに気づいてるのは YOSHIKI 様ですね。 XJAPAN の彼も、いろんなエピソードを繰り返し繰り返し繰り返して伝えています。もう私みたいな中途半端なファンからするとまたあの話してるって思うんですけども、でもねテーマを絞って繰り返し喋るっていうのはすごく大事なことで、彼はですね、エピソードですね、例えば都市が洗脳された時の話とか、それから、あんまり喋らないけど胎児が亡くなった時の話とか、とにかくいろんな人を失った話とかを、繰り返し喋るんだけども、テーマを絞ってあれもこれも喋らない、必ず3つか4つのテーマについて繰り返し喋るということをやっています。で、そこにはストーリーがあって、それが、ファンとかファンじゃない人たちにも口頭で伝播していくわけだし、事実は私もこうやってここで喋ってるわけですね。で、それがただのマーケティング、0円ですね、要はお金かけないマーケティングになるわけです。だって XJAPAN ってもう20年以上新しい曲出し、アルバムですね、曲はちょいちょい出してるけど新しいアルバム出してないけど生き残れるってなぜかっていうと、やっぱ曲のね音楽性が高いっていうのもあるけれども、この方がやっぱりそのマーケティングに非常に長けているっていうところもあるかなと思います。それぐらいねエピソードっていうのは大事なんですよ。エピソードのないバンドっていうのは売れないですよね。なぜかっていうと、それは曲は良かったとしてもそもそも聴いてる人の記憶に残らないし潜在意識に入らないからなんですよ。いい曲書いたけど一発で終わった人たちいるじゃないですか。あの人たちっていろいろ要因はあるんだけどエピソードがないんですよ。エピソードが、だからエピソードってのは本当に大事なんですね。で、 必ずしも現代に語られたものだけではなくてですね、例えば他の事例で言うとですね、2500年くらい前の、シベリア南部の男性戦士と女性戦士の墓とかあるわけですね。まあ、これだけじゃなくてその歴史全般なんですけども、2500年くらい前のお墓が発見されて男女が仲良く並んで、で、武器が一緒に埋められていたと。でその武器からするとどうやら女性も男性も戦士だったんじゃないか、戦う人ねだったんじゃないか、昔は女性もものすごい斧とかを持って戦ってたんだみたいなね、ことが書かれているわけですけども、これも、骨とかから見てそうなんじゃないかっていうエピソードとかストーリーを現代人が勝手に想像するわけですね。そうすると戦士の意識の深いところに入っていくわけですよ。で記憶に残るというわけです。想像をかきたてるっていうのも大事ってことですね。はい、ということでいろいろ喋ってきたんですけども、どうでしょうか。多分この話を聞いてなんかストーリーエピソードよくわかんねえって言っても、多分出てきた事例とかは、多分飲み会とかで誰かに喋るんじゃないでしょうか。バンヘイレンの M&M's の話知ってるみたいな。でそういうのを、伝播する側ではなくて使う側に立ってほしいというのが今回の応戦の大きなテーマなんです。それは会社員でもそうじゃなくても副業やってる人でもめちゃめちゃ大事なことです。すごく大事なので、エピソードって何なんだろう、要は自分が、これを誰かに伝えたいなと思った時にどういうストーリー性があるのか、どういうエピソード性があるのかっていうのを分析する癖をつけてください。そうするとあなたも自分の潜在意識や他人の潜在意識や、自分や他人の記憶に残るエピソードを話せるようになってきます。以上です。